先週私たちはエステル記から学んでまいりました。エステルは子孫をなす場合前に民に命じていました。三日三晩の間断食して祈ってくださいとユダヤ人たちに彼は言いました。私たちにとって祈るということはいかに大切なことであるか。そしてそれと同時にエステル記の物語の中から見ることはユダヤ人たちが特にいわゆるモルデカイやエステルが神の御旨ということをいかに大切にしたか。ユダヤ人がまさに滅ぼされようとしているときにモルデカイはエステルにあなたはこのためにこの王の奥先になったんです、もしもあなたが黙っているならば他の人を神様は立てると、そして神様のご計画をそのものに委ねる、そうするとあなたとは除外されますよ。いかに神様の御心であるかを見極めるのが大切なことであるかということをエステル記から私たちは見ることができます。今度は今日はですねイエス様が神様の御心御胸をいかに大切にしていらっしゃったかを見てまいりたいと思います。聖書の欄にルカによる福音書22章というところに22章の42節、ここにこういうイエス様の祈りの言葉ですね。父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。これはもう日曜学校でも聞かされた話ですし、私たちはクリスチャン生活をやってると毎年毎年聞かされるその言葉であるかもわからない。しかしこれは私たちのクリスチャン生活において一番革新的な大切なところであると思います。私たちはよく祈ります。そして神様ポルコルのことをしてください。私たちの祈りはこうなんですよね。神様あなたが私の願いを聞いてくださる方であることを知っております、私にこれこれのことは必要です、叶えてください。祈りは自分の望みだけを神様の前に祈るんです。これは私自身も言えることであって祈ります。沈黙の神という本があるように著者が書いてあるように神様ある場合には沈黙を守っていらっしゃいます。なかなか私たちは祈っても、クリスチャン生活の中でいろんなことを祈る、そうするとそれが叶えられない時の方が多いんです。でも私たちは言います、それは神様の御心じゃなかったんだ、一つの真理でしょう。でも神様は私たちが祈るならばその祈りは良い祈りであるならば必ずこの祈りが叶えられるまでの距離がはいろいろ短い時もあるし長い時もあるし死ぬ間際であるかもわからない、 でも神様、私たちの祈りが神様の御心にかなう祈りであるならば、必ず答えてくださるんです。ただ時というものを神様は、神様の前には一日は千日のごとし、千日は一日のごとしという言葉があるように、この私たち人間の思っている時と、この時計のあれが違うんですよね。そこを私たちは待ち望むことはできない、ね、私はこんなに祈ったのに神様は答えてくださらなかった。そしてあやくの後にその言い訳に、それは神様の御心ではなかったんだというふうに言ってしまう。ちょっと私だけ祈るときに気をつけなきゃならないのは、私たちで自分自身でその制限をつけてはならないということですよね。感謝をします。これによってイエス様がもう最後の晩餐が終わって、もうイエス様の十字架が目前に迫っています。イエス様はご自分が何をしなければならないかをよくご存知でした。でもイエス様は神の子であると同時に 人の子でした。人間、完全な人間でした。ですから人間が持つ悩み、苦しみ、それから病も全部知っておられた。人間であるイエス様の思いとしては、私は結局聖書に書いてあるように罪を犯されなかったが、全ての点において試みられたれば、試みられるものを救いうるなりという言葉があるように、神の子であるけれども人間、完全な地上にいらっしゃる時には完全な人でした。だから人としての悩み、人間として自分の命は尊い、それから十字架の苦しみを受けたくない、十字架というのはどんなに苦しいものであるかを知っていらっしゃいました。イエス様、十字架というのはよくご存知でしょうけれども、今日の、いわゆる聖書を立ち上げているように、この地上で十字架の刑ほど残酷な刑はないと言われている刑罰です。ですからローマ軍でさえも、いわゆる自分が征服したところの人たちや奴隷たちにしか貸すことができなかった、それほど残酷な刑です。人間を人間と認めていないというところにこの十字架刑というのがあります。ですからとにかく普通の人なら死んでしまうほどのその鞭打ちをした後、さらにその高いその柱の上に立って、そしてその手に釘を打って足を釘で止めて、まあ、チューブラリンの格好になる。それぐらい残酷な刑。イエス様はある程度その時代に生きている人です。人間として十字架の刑がいかに残酷であって苦しいものであるか知っていらっしゃいます。だからイエス様の中に葛藤があります、ね、でもそれと同時にイエス様は全人類の罪を背負って彼を、人類を贖うためにはその方法しかないこともイエス様はちゃんと理解していました。だからイエス様の生涯にとって一番 の究極のクライマックスの物語がこの イエス様がゲッセマネの園でお祈りをなさる。この お祈りこそイエス様が真 の人全人類の救い主であられるか、そうでないただの人間だったかの、もう一番核心部分であると思います。イエス様は最後の晩餐の時にもその決意をなさいました。いやいや、その前からイエス様はそれを知っていらっしゃ、自分が十字架かかるしか方法がないということを知っていらっしゃいました。でも最後の晩餐の時に弟子たちの前に発表して、そしてこの自分にも言い聞かせて、そして終わった後彼らはこの聖書を見ますと歌を歌いながらこのいわゆるゲッセマネの園に行かれて、ちょうど杉越の祭りで神殿ではたくさんの動物が生贄に捧げられて、この聖書に書いてあるこのケゼロンの赤い生贄の血のが混じった川の水が流れていたことでしょう。でも何も知らない弟子たちは賛美の歌を歌いながらそのゲッセマネの園まで来ました。ゲッセマネの園というのはその経済的に豊かだったそのマルコの母親が持っていたであろうと言われているその庭です、園ですね。そこに行って、そして弟子たちを退けてペテロとヨハネとヤコブ、この3人だけを連れて、他の弟子たちとは少し離れたところ、そしてこのペテロとヨハネとヤコブに、あなたたちはここで祈っていなさい、聖書が、イエスはいつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑を起きられないように祈っていなさいと言われた、書いてあります。40節ですね。ルカによる福音書22章の40節にそう書いてあります。マタイによる福音書の方を見てみましょうか。26章の36節というところを見ますと、こう書いてあります。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私はあそこに行って祈っている間、ここにはここに座っていなさいって書いてある。まあルガの言い回しはちょっと違うんですけれども、とにかくまあここにで座ってなさい。弟子たちはイエス様は小石をちょっと放ったぐらいの距離のところに行かれて、ホフマンという人の書いたゲッセマネの園というゲッセマネのイエスという本有名な絵があります。アメリカのある教会にその映画、原画が飾ってあるそうです。部下による福音書によるとイエス様が祈って汗が血の滴りのように地に落ちたと書いてある。だからそれほど本当に全精魂を込めてイエス様は祈られたのでしょう。祈られたんでしょうじゃなくて祈られたのです。イエス様の祈りは私たちが祈るような簡単な口先だけではなくて全身全霊を込めて、そして人間としてのイエス様には悩みもあれば苦しみもある、精神的な葛藤もある、それらのことを全部含めて父を私とこの苦い杯を私から取り除いてください。 でも私の思いではなくて、願いではなくて、父よ、あなたの思いの通りにしてください。そういう祈りをなさる、なかなかできない。私たちは私の願いだけは一生懸命唱えます。しかし苦しみが来た時、なぜですか、なぜこんなことがあるんですか、私はもう病で一番苦しかった時、この雑未遂事件を起こしまして、そしてその次に、それからしばらく経ってから教会に行くようになりました。イエス様を信じれば全部、全てが癒されますと言われました。アーメン。確かにしばらくの間、精神的安定を得て、そして喘息の発作も起きないし、私は自分が健康状態になったんだと勘違いしました。そして1年ぐらい経った後に生駒聖書学院ってとこ入りました。ところが聖書学院の学生時代の時に喘息の発作が起きました。私に、今もそうですけれども、この信仰は浅かったから、あれおかしいじゃないか、神様のために一生懸命励めば病も癒される、全ての面において神様が祝福する、そう聞いたと。ところがこれじゃ一緒じゃないか、家に帰ろうとしました。そして母教会に手紙を送りました。今病気で苦し、病で苦しんでいる、高山の上からあれほどもう身が痛くなるほど聞かれた、あのことは嘘なのか、私は今すぐこの荷物をまとめて教会に、教会じゃなく家に帰ります。そしたら慌てて、その牧師さんが飛び、いわゆる駆けつけてくれました。そして黒石兄弟、それはあなたが勘違いしてるだけであって、神様は決してあなたを見捨ててもおらないし、あなたの罪のために十字架にかかってくださったことは変わりないんだよ。それで思いとどまりました。あの時の私はもっとダダコのように、もう泣きながら牧師さんに食ってかかって、牧師は怒りもしないで親切に私を誘ってくださいました。そのような結果がありますけれども、これは私自身のこと。でもイエス様も人間としてはそういう思いがあったと。でもイエス様はここに書いてあるように、ここに、39節にこうあります。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになってくれ。これが、この祈りが私たちの祈りとはちょっと違うんですね。してください、してください、してくださいじゃなくて、私が願うようではなく、神様、あなたの身思いを、あなたの御心のようにならって。イエス様の祈りはそういう祈りでした。そして北蛮の絵にあるように、汗をこの岩の上に垂らして、聖書、部下による勲章の方を見ますと、血の 滴りのように、よく私たちからにね、血の汗を流す。けれども聖書を正確に読むなら、汗が血の滴りのように、だけど全身全霊を注ぎ出して、まさに真剣に決死の祈りだって言うし、それほどイエス様の心の中には人としての悩み、苦しみ、葛藤、そういうものがあったんです。決してある一部の人が言うように、イエス様は人類の罪を救うために喜んで進んで十字架にかかってくださったのではなくて、そう、こういう悩み、苦しみ、戦いが命、そして聖書のところを読んでますと、三度も繰り返された。一度目繰り返したし、あの祈って弟子たちのところに戻っていったら、弟子たちはみんな眠りこけていた。そしてイエス様は、こんな時にもあなたたちは目を覚ましていることができないのか、誘惑に陥らないように祈っていなさい。それでもう一度変わりました。そしてそこにおいてもイエス様は、この杯を私から取り除いてください、でも私の思いではなくて神よ、あなたの願い、あなたの御心のようにならってください。イエス様のこの心の中の葛藤の深さ、よくこの三度というその数字の中にも表れています。イエス様は制限に満たされて人々に神の教えを習っている方だから、私たちはと違って覚悟ができているはずだよ。私たちは時々そのように勘違いして、でも先ほども言ったように神であるとともに人そのものであった、人が思うように悩み、苦しみ、悲しみ、痛み、病の苦しさもよくご存知であって、その中にあってご自分が与えられた使命を知っていらっしゃって、そして神様、あなたの心の通りにしてください、この杯を私、この杯というのは当時そのいわゆるあの罪人に、この毒の杯はこの与える刑があるそうです。二つ杯はどちらかに毒が入っている、そして毒の入っていない方を選んだらその人は助かって帰ることができる、しかしその毒の入った杯を飲んだら、この者はやっぱり悪いことをしたんだ、神の裁きやった、そういう刑、形の刑があったそうです。またもあの瀬戸物のかけらの中に一つだけ印がつけて、でそれを振って、そしてこの拾ったの印のついたのを拾ったら、そのやっぱりその人が罪を犯したんだ、いろんなけあのそういう、まあ現代の私たちにとってはどうかなと思うようなその刑罰の与え方があったそう、それを思い起こしているのかもしれない。とにかくこの苦い杯、この杯を私からとっても大事か、要するに人類の罪を背負って死ぬ、それも普通の死に方ではなくて苦しい死に方をしなければならない、そのことを 私からできるならば取り去ってください。しかし自分の思いではなくて、父よ、あなたの御心のようになってください。ここに42節を見ましょうか。イエスは見初めに離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずに済まされる杯でしたら、どうぞ御心の通りになってください。そして43節、イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも祈って眠っていた。目を開けて言うことはできなかったからである。44節、イエスはまたも彼らを置いて行かれた。もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。45節、それからイエスは彼らに弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡される。二度目の祈りに奪わって弟子たちに言われた。さらに三度目に弟子たちに言われたこと、この三度目の祈りの後はイエス様完全に勝利していらっしゃった。神の御心に運の通りにするということ、もう自分の覚悟もちゃんとできて、私たちの祈りはこのような祈りでなければならない。私たちは祈った後も、私は祈ったけれども、私自分の祈りは正しかったかどうか、中にはそういうことすら考えないで祈りっぱなしっていう人も、まあ泣きにしもあらずですけれども、でもイエス様は三度祈った結果、最後には完全に勝利して、もう弟子たちが眠っていようが何しようが、そんなことは全然咎め立てもなさらない。そしてさあ出かけましょう、こう書いてあります。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私の裏切る者が近づきました。もう自分が神様に与えられた自分の責任を果たす、その覚悟はちゃんとできていた。多分これあまり想像を加えていけないね。イエス様のお顔は晴れ晴れとしていたと思います。さっきのどうしよう、できるならば避けたい、重心なんかかかりたくない、だってイエス様は罪を別として全ての点に試みられたればと言葉があるように、罪を犯していらっしゃらなかったんですから、それは自分も自覚していらっしゃったと思います。でも他人の他の人たちのその罪の責任を自分で果たすね、あがなおうとしていらっしゃった。私たちならば、そんな理不尽なこと、俺は悪くないよと言いかかりです。最近13歳の子供を殺した人たち3人とも殺してないって言っているそうです、未だに。とそのようにできるだけ罪、たとえ罪を犯したとしてもその罰から逃れたい、それが悲しいから人間の姿です。でもイエス様は他人の罪のために、要するに全人の罪のために、自分が会ったことも見たこともない人たちのために、 あの人たちは私と関係ないよって言ってしまえばそれで終わりなのに、そういう人たちの罪すら全部背負って救済の会になる、そのことをちゃんと認識していらっしゃって、ね、時が来ました、人の子は罪とたちの手に渡されるのです、立ちなさい、さあ行くのです。ルカの福音書の方を見ますと、この面白い相場が中に挟んでありまして、弟子たちの一人です。多分その後の人たちはペテロであろうと言われていますけど、剣を取ってこの来たしもべたちの一人の耳を切ろうとした。イエス様はそのしもべたちに剣を、まず弟子に剣を納めなさい、そして弟子この耳を切ろうとされたしもべに触って癒されたと書いてあります。まあまあそれは聖書に書いてあったそのままなんですけれども、まあけれども、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切るのは近づきました。イエス様の心は晴れ晴れとしていらっしゃいます。今日言いたいのは、この私の願いではなく御心の通りにしてくださいとイエス様に言われました。私たちの祈りもそうありたいものです。私たちは自分の御心を通して何か自分の身に沿わないことを示された時、神様、到底そんなようなことはできません、私は小さい弱いものです、そんなバカな、そんなことは到底できない、隣のあの人に、教会で用いられているあの人に それがふさわしいです、よく言いがちです。まあ中には責任を負わせられて、あ、嬉しい人もいるでしょう。でも大部分の人たちは最初はそういう反応を示す人が多いです。でも私たちは嫌です、ダメです、できません、なぜ私がという前に、イエス様のように、私の願いではなく御心の通りにしてください、これを心の底から言えるならば、その人の信仰人生はもっと祝福に満ちた、喜びに満ちたものになると思います。でも私たちは過大な責任を負わせられたり、自分が嫌なことをやらせられたりすると無理です、できません、ダメです、よく言いがちです。でも無理です、ダメですという前に、神様の御心の通りに私もいたしますと告白できたならば、私たちの人生はクリスチャンとしての人生はもっともっと祝福された、感謝に満ちあふれたものになると思います。感謝です。イエス様がゲッセマネの園で祈ったこの一言、私の願いではなく御心の通りにしてください、これは現代に生きる私たちにも必要な祈りがあると思います。イエス様はゲッセマネの園というところで究極の場合にこのことを祈ることのできたお方でした。私たちはもう究極な、もう自分には到底できそうもない、そういう責任をもしも来たら果たしてイエス様のように祈ることはできます、できるでしょうか。大抵の場合できないです。 私はそんな器ではありません。私の能力を超えています。いいガキです。なんでそんなバカな目を私が見なきゃならんか、よく聞く言葉です。でも神様があなたに、私にそれをせよと言われるならば、神をあなたの心の通りにしてください。神様にお答えすることはできる。そしてあなたの信仰生活はさらに目の前に広がってくる。そのように思います。私の願いではなく御心の通りにしてください。この言葉をいつも私たちがこの頭の中に、あなたの信仰の中心力ならば私たちの信仰生活は、そしてそういう人が教会内、日本の教会内で増えるならばリバイバルなんてすぐ起こっていると思います。でも日本の教会が、あの 外国の教会から批判されるのは、日本人の、日本のクリスチャンたちはインテリが多すぎると言われるんですね。要するに常識、そんなのは、そんな常識外れなことをしたら世の中を渡っていけませんよ。だから人のように周りの雰囲気に合わせて。でもイエス様は言われます。私の願いではなく御心の通りにしてください。神様の御心が優先されるように。終わります。